そして、ダニエル書黙示録に研究している、関係している大事なテーマについて考えてみたいと思います。まず、先ほどの研究でね、ダニエル書の11章の44節、比嘉みっちゃんから、質問があったので、それから、入っていきたいと思います。ダニエル書の11章の44節から。はい。ここは、最後の終わりの時になって展開される世界に起こる諸事件であります。北の王というのは、ローマ法王教ということを覚えてください。ローマ法王教。南の王というのは、北の王、ローマ法王教の世界支配、あるいは新世界秩序の構築を阻止しようとするイスラムパワー、イスラムパワー。最後の、ローマ法王教に対する、そのパワーですね。その最後の時にあたって、北の王と南の王が戦う様子が描かれていますね。で、北の王はどうやって南の王イスラムパワーをやっつけるかというと、北の王ローマカトリック教会には軍隊がありませんから、戦車と騎兵と多くの船を持っている西側諸国を使うんです。アメリカ、イギリス、西側諸国を使って、そして国々を制覇していくんです。もう始まってるんでしょうか。イラク攻撃、次はイランか。イスラム教は、イスラムパワーは未だに非常に、もう、頑強に、その、新世界秩序、ローマ法王教に、立ちはだかっております。で、ここを見るとね、ずっともう、世界の金銀も財宝も、宝物も支配していく。全世界が彼の後に従いますと43節に書いてますね。彼の後に従います。このリビアとかエチオピア人というのは何だろうということはまだはっきりしませんが、おそらく、この遠く離れた国々というふうに、取られていますが、よくここはまだこの辺は村上先生も11章は一番難しいところと書いている。まだいろいろな意見が分かれています。いずれにしてもね、全世界が北の王に従いますということは、黙示録はね、ダニエル書を解説しているところだから、黙示録見てみましょう。黙示録13章。黙示録13章。13章の3節。黙示録13章の3節ね。その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。この頭の一つ、この二節から見ると、この獣、海から出てきたこの獣は、ローマ法王教、カトリック教会のことです。それ以外どこにも当てはまらない。ある人は、イスラムパワーだと言ってる今いる人たちがいますが、そうではありません。ローマ法王教。その頭の一つが致命的な傷も受けて治ってしまった。治ってしまってからそこで全地の人々は、驚き恐れてその獣に従うと書いてある。さっき読んだダニエル書11章と同じ。北の 王、ローマ法教に従っていくんです。で、13章の12節を見ると、どうやって全世界がバチカン、ローマ法王教に従っていくかというと、そして先の獣の持つすべての権力をその前で働かされた。この先の獣の持つ獣というのは、さっき言ったあの獣のこと。今言ってる獣は11節から出てくる、地から登ってくる獣。これはアメリカ合衆国。その先の獣を地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣を拝ませるのはアメリカ合衆国のやる働きです。ですからさっきのね、ダニエル書11章の44節、あの全世界を支配するローマ法王教、もう全世界あのみんなまとめたんだから安泰しているはずなんだが、突然東と北からの知らせ、しかしというのは突然東と北からの知らせが彼、北の王ローマ法王教を驚かせて怒らせるというんですね。怒らせる。東の知らせというのは、これはさっき勉強しました、火の出る方から神の印を持った全地を照らす集団、最後の神の戒めを守りイエスの証を持つ女の残りの子ら、シミもシワもその類のものがなくて一切清くなった栄光の姿の教会、その教会が現れるとね、全地はその栄光で満たされる。ところが火の出る方から、松田さんが質問したんだけども面白いなと思った、火の出る方から太陽のように輝き出てくる栄光の姿の教会ということは、その時は全世界はあらゆる欺瞞と偽りで真っ暗くなってるんだ。そして火が出る前に一番暗い、一日の一番暗いのは夜明け前だってね、真っ暗い欺瞞と偽りで世界の人々が偽りの教え、日曜日が死の日、霊魂不滅とか様々な教えで欺瞞で騙されて、その無知のように全世界が無知で暗黒に覆われているとき、突然火の出る方から純粋なキリスト教が初代教会のような教会が現れてくる。黙示録14章を見ると純潔な女と書いてある、口に偽りのない団体と書いてある、神の前に傷がない団体と書いてある。全く純潔にされた栄光の姿の教会がね、その光が全地を照らすんです。そしたら起こるのはローマ法教ですね。それが東の火の出る方からの知らせ、良き訪れ。北というのはどういう意味かというとね、北は北の王、これ敵じゃないかって、なるほど。北の王は、あのね、エルサレムが、いつもエルサレムを、ここにエルサレムがあります。ここに地中海があります。エルサレム、神の国、選ばれた先民、エルサレム。で、昔、エルサレムの敵は大体北から来ました。北。アッシリアもそうでした。バビロンもそうでした。北からの敵が。ね。イスラエル十部族もアッシリアにやられた。残っていたユダ二つの民族でしたが、エルサレム。 これもバビロンに捕虜になった。北からの災い、北からの剣、北からの敵。で、南はエジプトでした。ここからも敵が押し寄せてきた。で、北と南の王がそっちゅう戦っているときに、中間に挟まっているのはエルサレムであった。最後の時代もそうであるんです。最後の時も。で、だから北は、これは神の敵だから、北の王はバビロン、ローマカトリックであるならば、なんで北からの知らせが法王教を驚かせるかということになるけれどもね、ここで言ってる北は、東と北からの知らせはね、ローマ法を驚かせ、怒らせる、グッドニュースだから。これ北というのはね、イザヤ14章を見ると、北の方に、その、詩編であちこちにあります。北の方角にね、神の御座がある。シオンの山がある。北の方に。北の方に。だから、サタンは、私も糸高き者のようになろうと言って、北の神の御座を、欲しがったんです。そうするとね、北から良い訪れだから、ここ北の王とは違う。東と北からの、この北からの知らせというのは、神の御座に向かって、聖霊を下したまえと言って、最後の神の民が一生懸命に祈って、後の雨を求めている人たちに、後の雨が注がれる。聖霊の力を受けて、大いなる叫びに立ち上がると、黙示録18章の一節。全地を主の栄光で照らす。聖霊の後の雨の最後の運動のことを言ってる。最後の運動。ね、そういうことがある。だから、この聖なる集団が現れて、敵を滅ぼして、北の王を滅ぼして世界支配する。そして、その次は神の永遠の国が出現する。世界歴史これで終わり。戦いが終わる。キリストとサタンの戦いが終わる。キリストとサタンの戦いというと、もっと具体的に言うと、キリストもサタンも見えません。地上で見える形で現れるのは、キリストの教会。神の印を受けた聖なる集団と、本当の女の残りの子ら、純潔な教会と、それからこの地上に見える悪のサタンの代表者はローマカトリック教会です。サタンの一大傑作はローマカトリック教会と、エレン・G・ホワイトは、預言者はそう言ってる。各時代の大総統のページだけ書いてくださいね。そう。44ページ。皆さんこれ忘れないでくださいよ。ローマカトリックはね、キリスト教じゃない。全世界の人々にね、最後の大欺瞞は進化論も一緒だけども、ローマカトリックは、キリスト教会でいうのが洗脳されてみんなそう思う。サタンの一大傑作、サタンのこの地上における代表者って。だけどもね、そう言ったら怒るからね、我々の教会もね、ペリシテ人を恐れてね、戦う気持ちがなくしてガタガタガタガタして尻込みしてるんだ、今日。セブンスデーアドベンチストは。昔は、セブンスデーアドベンチストはね、バビロンこと、ローマ法教のこと、書き物に説教で言ってた。だけど今はね、言わなくなった。ダビデが現れる頃です。そう、最後の戦いに、ゴリアテを滅ぼすダビデが現れる頃です。この最後の戦いにおいて、神様は、 誰によって勝利するかというと、キリストはご自分の花嫁である教会を通して勝利なさるんです。それ以外に方法はない。天使たちが変わってね、悪を撲滅することはできない。人間、神の民を通して勝利なさるんです。そしてそのためには全く清められた民14万4千が現れる。これはきっちり14万4千ではない。もしそうするならばね、時期通りならば、イッサカルの民から1万2千人、ユダの民から1万2千人、全部ユダヤ人から選手が選ばれる。あれは霊的な象徴的なものです。死なないで、品性を完成した死なないで死を迎える民のことを14万4千と表現しているんです。このサタンとキリストの大争闘が終わり、聖なる集団が現れてキリストの品性を完全に表す。そして彼らによって神様のご品性、神の律法がこの世界ばかりでなくて全宇宙のために擁護するという働きが終わったならば、キリストが私たちを迎えにおいでになるんです。キリストの再臨はいつ来るのでしょうか。これはもう、皆さんね、渡しているこのプリントを見てください。1840年からセブンス・デイ・アドベンチスト再臨使命が伝えられてきて、そして主よ来たりませ、主は来たりたも、今特別賛美歌にあるように、主は来たりたも、これがね、セブンス・デイ・アドベンチスの毎日のなんていうかな、もうテーマソングのようであったんです。ラジオ放送もキーケーションの山高くからいつも始まった。今それが聞こえない。主はすぐ来られるという切迫感がないし、花婿イエス様に早く会いたいというこの熱烈な熱情がなくなってラオデキア状態になってしまっている。そう、主は来たりたも、しかし聖なる集団が14万4千が現れていない。そのためにキリストとサタンの大争闘は終わっていない。サタンを怒らせ、ローマ宝教を怒らせる事件がまだ起こってない。いつ起こるんだろうか。それが起こらなければキリストの再臨はないんです。ここはキリストの再臨、終末で、そのことをまずエペソ人への手紙の5章の27節から見てみましょう。もう、いろんな人が集まっているので、ね、アウトラインもなしで今話しておりますが、エペソ人への手紙5章の27節。この22節からはね、パウロは夫と妻のことを記しています。夫と妻、花婿と花嫁が結婚するということは非常に素晴らしい霊的真理を教えているんです。これ天使たちはこの経験をしない。結婚というのは罪を犯した人間だけに 与えられる、経験することなんですね。なぜか、夫と妻の関係で、キリストと私たちの関係を表そうとしている。これは深い奥義だと、パウロは言っている。夫はキリストであり、妻はご自分の教会花嫁であるんです。で、その霊的な関係を表す結婚式であるならば、終末時代の男と女、夫と妻のこの結婚というのはね、それに照らして皆さん、若い者たち特に、これからの結婚を考えてほしい。聖なる聖なる聖度なんです。だから、最後にね、信者とキリストが霊的に完全に結合することを、英語でファイナルアトーメントという、アトワンメント。これを日本語で最後のあがない。神聖と人生の結合。結婚式に例えられている。で、27節見ましょう。また、シミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。そう。キリストが迎えにおいでになるのは、教会が、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿になったら、迎えにおいでになる。それまでは決しておいでになれない。我々の教会はその姿になっていない。共同体としても、個人個人も、まだ、シワはある、シミもある、罪がある。まだわがままから完全に解放されていない。キリストの見姿を完全に反映しているとは、この場で言える人誰もいないと思う。神様の約束はね、天に移される前に、ご自分の花嫁である教会共同体ばかりでなくて、それを構成している一人一人も、完全に清めて、罪から解放して、天に移されるんです。ホワイト夫人も、ラフボロ先生も、パウロも、ダビデも、ダニエルも、ヨセフも、まだ天に移されていない。なぜ？罪が完全に除去されていなかった。あんなに、立派なダニエルも、ヨセフルも、ホワイト夫人預言者も。しかし彼らは与えられた光に忠実に従っていたために、天に移される前にどこかで完全にされてイエス様を迎えるんです。復活して、復活して。いつ、どこでそうされるんだろうか。結論から言うと、死んで後裁きを受けて、その裁きの時に生涯の汚れ、罪の記録、欠点、与えられて生きていた間に与えられていた光に忠実である限り、彼らの無知の罪、生涯の記録、全部帳消しにされる。キリストの勲しのゆえに。だけども生きてる人たちはどうなるんだろう。死なないから。裁きを経験しないですぐ天国行く？そんなことはない。必ず生きている間に裁きを受ける。全 宇宙の天使、住民が納得いくように公平な裁きが私たちが生きている間になされる。いつだろうか。これはこのチャートを見るとこの赤い線が下に流れてますね。赤い線がいつか1844年から調査審判が始まっているとセブンスアドベンチストはよくご存知でありますね。ところがね、まだ聖なる集団が現れてない。ある時期が来ると未来です。近い将来この事件が起こります。生ける者の裁き、これは日曜休業礼から生ける者の裁きに移ります。生ける義人たちの生ける者の裁きにが来たときに、それまで忠実に光に従って神様に従っていた人たちのために最後の特別な祝福としてね、罪の除去というのがある。死んだ義人は死んで後罪が除去されて復活する時には彼に似たもの、キリストに似たものとなってよみがえる。生きてる人たちは生きてる間に裁かれて、そして一瞬にして罪の汚れから清められて栄光の姿に変えられる。だからそれまで罪を犯し続けていいかというとそういうことではない。知ってる罪は聖霊を通してね、知らされる罪は一つ一つキリストの恵みによって勝利していく。許しと清めを毎日経験している人たちに最後の祝福として罪の除去が経験されるんです。最後のプレゼント。そしたらね、もう罪を思い出さないくらい清いものになって、全く聖霊に満たされて彼らは安息日を徹底的に述べ伝えるばかりか、バビロン、ローマカトリックの世界的な欺瞞を暴く勇気と力が与えられる。品性が清められているから。このシワもシミもシワもその類のものが一切なくて記憶的傷のない栄光の姿の教会。ダイソーと下巻見るとね、140ページに特別な清め、罪の除去、これを経験すると言われています。面白いことにね、キリストの恵みと彼らの自身の熱心な努力によってと書いてある。罪の除去、特別な清め、最後の贖い、これ結婚式です。今我々一人一人はキリストと婚約している。パウロは言った。私はあなた方をキリストと婚約させたと言って。結婚式は、裁きの時に、罪が除去されて、神聖と人生が完全に結合するんです。キリストが罪がなかったように、信者に罪がなくなる。そしたら、彼らは、完成された印として、印が押される。額に、心に。そしたらイエス様、もう彼らを迎えに来ることができるんです。141ページ。この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは 主の再臨を迎える準備ができるのである。そして聖句3つ引用している。その時ユダとエルサレムとの捧げ物は昔の日のようにまた先の年のように主に喜ばれる。マラキ3の4。このマラキ3の4、これはね、レビの子孫を清める、この特別な清め、清められてから我々が捧げる礼拝、賛美、祈りは中保者なしに神の前に届けられる。なぜ中保者が必要ですか？罪があるから。ところが罪のない状態になったら、アダムが中保者なかったようにイエス・キリスト中保者は必要としませんでした。14万4千もね、中保者なしに神の前に立つんです。昔の日のように先に主に喜ばれる。そしてその次の聖句、エペソ5章の27節に書いてある。シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿である。雅歌書6章の10節、その時教会は東の目のように見え、月のように麗しく、太陽のように輝き、恐るべきことを旗を立てた軍勢のようなものである。キリストの教会は、もう初代教会のように完全に一致するんです。清められて、愛と、純粋な愛と、純粋な真理によって完全に一致するんです。そしてしかも真理というときに、現代の真理で群れは一致すると預言者は言っている。初代文書に、現代の真理で教会を一致させよう、一致させようとして、いくら教職者たちが人手によって人間的な勢力であっても成り立たない。あのね、面白いね、神の国はね、ダニエル書2章の人手によらずして石が切り出されたと書いてあるね。あの人手によらずして神の王国が出現するのはね、人手によらない。ダニエル書8章にも人手によらずしてという言葉が書いてある。人間は一致のために、世界を統一させるために、いろんな人間的な戦略を作る、政策を作る。教会も同じように。けど、未だに教会の一致が見られない。今日ほど混乱と困惑の時代に、我々セブンステイ・アドベンチスが住んでいる時代はありませんよ。思想的にも、行動においても。旗のように、軍勢を、旗を立てた軍勢のような教会。エレン・ジョー・ホワイトは初代文集にそこを説明しています。完全に規律正しく軍隊のように出て行くって。教会の一致は愛と真理による。現代の真理は人と教会員を一致させる。一致させる。人手によらない。なぜ？エペソ4章に、聖霊による一致、彼を知る知識の一致、彼を信じる信仰の一致、これが神様の方法です。一致は結果として現れるものです。そう、この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎えることが、準備ができるのである。いつのことでしょうか。1844年以来、まだ完全にキリスト教会、我々の教会一致してない。仲間同士を打ち叩くことが盛んに見られる。 いつ花婿の嫁であるキリスト教会は完全に一致し、キリストの栄光を完全に再現するんでしょう。黙示録の19章、黙示録の19章、いつ聖なる集団は現れるのだろうかというのがダニエル書黙示録のテーマである。ダニエル書は完全に回復された、聖女が清められて正しい状態に復する。黙示録のテーマはその人たちを通してイエス・キリストの御方たちを完全に再現する。彼らを通してキリストを知る知識が全地に満たされる。黙示録19、それいつのことかって書いてある。19章の実節、7節、ごめんなさい、7節、私たちは喜び楽しみ、神をあがめ祭ろう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。いつ花嫁は花婿キリストに会う用意ができるんですか？婚姻の時が来て。婚姻の時はいつ来るんですか？それを少し勉強しますが、八節見てみましょう、八節。彼女は、光り輝く汚れのない麻布の衣を着ることを許された。この麻布の衣は、生徒たちの正しい行いである。それから、御使いは私に語った、言った、書き記せ、子羊の婚宴に招かれた者たちは幸いである。婚宴、披露宴。披露宴はいつどこで行われますか？どこで行う？披露宴。天で行う。キリストの再臨の後。婚姻、結婚式は再臨の前に行われる。いつか。この婚姻、結婚式の時に花嫁は用意ができるって言うんだから。それは、ここのチャートを見てみましょう。またチャートね。この日曜休業礼というラインから、後に、ピンクの色で囲っているところがあります。裁きの時。1844年からは死せる義人の裁きだから、大事なことは生きている義人の裁きのことから。ね。ここから14万4千が出現するんだから。ダニエル。これは福音を説いたダニエルは、彼の名前が神は我が裁き主であるというんです。裁きはね、皆さん。怖いという観念があります。確かに我々の品性全部調べられます。言葉も行動も思想も。機会が与えられたら犯すであろう罪もみんな動機も調べられる。しかし神の裁きの時は来た。この裁きの時はね、福音であると書いてある。福音というのはね、良き訪れだ。良き訪れ。見てみましょう。黙示録14章。14章。永遠の福音と書いてあるから。6節、私はもう一人の御使いが中空飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために、次に何と書いてますか？永遠の福音を携えてきて、大声で言った神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。どうして神の裁きの時が永遠の福音なんですか？聖書は永遠の福音と書いてある。 永遠の福音。それが永遠の福音であるかどうか見てみましょうね。ダニエル書7章。ダニエル書7章。ここで最終的な出獄手続きがなされるんです。天に移される準備が。ダニエル書7章。ダニエル書7章ね。実節。彼の前から一筋の光の流れが出てきた。彼に仕える者は千々。彼の前にはべる者は万々。審判を行う者はその席につき、数々の書き物が開かれた。正確に私たちの言語、行動、思いが記録されている書物が開かれる。命の文も、良いことをした技もみんな記録されている。公平な裁きがなされるんですね。そしたら、その裁きの時に13節、私はまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、火の老いたる者のもとに来ると、その前に導かれた。この人の子というのはキリストのことです。弁護士です。ここに来るというのは再臨のことだと言って間違ってしまった再臨、我々の先輩たちがいましたが、ここで来るというのは聖女から天の至聖女法廷に来ることを意味しているというんですね。そしたら裁きの時に14節、彼に主権と公営と国とを賜い、庶民所属に諸国語のものを彼に仕えさせた。その主権は永遠の主権であって、なくなることがなく、その国は滅びることがない。キリストに国と公営と主権が与えられるための審判。ところが、見てください、22節。ついに火の老いたる者は、火の老いたる者が来て、糸高き者の誰のためにと書いてる？聖徒のために審判を行った。裁きはね、聖徒のためであるんです。聖徒のため。そして、27節見てください。国と主権と全天下の国々の権威とは、糸高き者の聖徒たるために与えられる。彼らの国は永遠の国であって、諸国の者は皆彼らに仕え、かつ従う。国と主権と、そして公営が与えられるとするならば、なぜね、神の民は、アダムは、神の民は、主権を失ったかというと、罪を犯したからです。心の中からイエス様を追い払ってしまって、罪を犯したから主権を失ってしまった。そしてサタンの思想の奴隷になってしまった。やがて裁きの時至って、キリストの恵みによって、キリストの血によって、清められて忠実に歩んだ人たちのために、最後の手続き、天に移される手続き、罪の除去という働きがなされる。この働きがなされて、主権と国が彼らに復権されて、復興されて、彼らは、天に移される準備ができるんです。それを神の印というんです。仕上げ、神の印というんです。この手続き踏まなければならない。一般キリスト教会は、イエス様信じたら、死んだらすぐ昇天するというと、こんなこと聖書に書いてない。死んで、 後、裁きを受けてから、そして数々の書物で公平な裁きを受けて、罪を犯した記録みんなある。良き技もある。キリストを信じ受け入れた時に永遠の命の踏みにあるが、一つでも罪を、知っていて罪を持っていて罪から離れなければね、命の踏みから名前が消されるんです。しかし、一つ一つ示される光に従っている人たちは永遠に命の踏みに名前が留められる。その人たちは復活した時には裁きの時に罪が除かれたから、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿で死を迎える。ヨハネ第一の手紙に、彼が現れる時、彼に似たものとなるんです。あーちゃんが死んだ時、キリストに似ていなかったよ。しかし復活するときに、与えられていて、最善を尽くして、光に忠実に歩んでいて、まだ知らない罪もいっぱいあったに違いない。罪の汚れ、もうシワがいっぱいあったに違いない。除去されて、復活するときには、キリストの姿に似て復活する。生きてる人たちは死なないんだから、生きてる間に裁きを受ける。その時に罪が除去される。永久に罪から解放される。良き訪れですか？そのために裁かれるんです。その時ね、弁護士がご覧になるのは、何かというと、ああ、おかげさまで教会行って、私は教会通っていて、当然、もう、救われると、満足してきた人たちは、アウトです。自分の無罪を主張したらね、神の裁きの前で、アウトですよ。霊感の踏みはね、裁きの前に、とことん食い、くず折れて、自分の無価値さと罪深さに徹底的に彼らは悩んで、ただただ彼らの唯一の希望は神の憐れみ、それにすがるんです。これはね、クリスチャン生活いつでもそうでなければならない。私はバプテスマを受けた、おかげさまであの人よりは清いという、こういう思いを持ったら神様が忌み嫌われる。神が喜ばれるのは、砕けた心だと詩編51編に書いてある。そして、信仰によって、神が必ず報いてくださるという信仰を持っているのを、神は喜ばれる。ごめんなさいと、ありがとう。悔い改めと、信仰。クリスチャンの途中もそう。どうも最初の経験から外れてね、自分はあの人よりはマシだと言って自分の功績に頼ろうとする誘惑に陥る。危ない。最後の裁きの時に、あのパリサイ人のように、おかげさまで神様、私は十一を収めてきました、教会に忠実で教会活動一生懸命やってまいりました、ついては何がいただけるだけますかと言って法廷に出たならば、弁護士のキリストは、私はあなたを知らないと言われる。誰のために最後の忠法弁護をなさるかというと、こう書いてある。各医者の希望の大総統の下巻の217ページ、イエスは彼らの罪の弁解はなさらないが、彼らの悔い改めと信仰を示して彼らの許しを主張なさって、神の前で、天使たちの前で、そしてこの悔い改めた イエス様の勲押しにのみ頼る、悔い崩れた人たちのために、自首している人たちのために、彼らの汚れた衣を脱がせなさいとおっしゃる。そしたらどんなことが起こるんですか。罪除去されると永遠に世の汚れに染まない、永久に安全なものとして神の印が押されると、国と指導者の下巻の196ページに書いてある。14万4000が出現するんです。だから裁きはね、アダムが持っていた以前の主権、すなわち統治権です。統治権、これが復興されるんです。罪が除去されて、罪がない者たちにアダムに与えられた統治権、主権が回復される。そしてキリストのお姿を完全に反映するものとなるというんですね。これがダニエル書黙示録のテーマであるということを、チャートを見てみましょう。真っ白い純潔な衣を着て、死なないで死を迎える聖なる集団14万4000人はいつ現れるかというと、サタンとその勢力、ローマ法王教と悪の勢力に完全に勝利する団体がいつ現れるかというと、日曜休業礼が立って後、生ける者の裁きで罪が除去されて、後の雨で彼らのうちに道徳的な神の御方たちが回復される。真っ白くなる、ほらこれ真っ白いね、真っ白くなる。そして、これはダニエル書8章の14節、聖女が清められて正しい状態に復する、この時に成就する。11章東と北からの知らせを持って世に出る民は、印された神の民、真っ白い民。これどうしてわかるかというと、黙示録14章で、黙示録に書いてある。日曜休業礼が立って、あと、この14万4千人、このグループが出る。この黙示録7章に書いてある。7章の前の6章の一番最後の節を見るとね、誰がキリストの栄光の前に立つことができるでしょうという質問がある。答えが7章14万4千。そして、黙示録14章を見ると、14万4千のことが細かく描写されている。印された純潔な教会。あのね、ここが我々の教会の花嫁が今完全に理解しなければならないことです。さもなければまた後ずさりしてしまいます。あがないのステップ、はいはいはい、OK、これを明確にね、視聴覚化して頭に入れておきましょう。私たちのあがない回復は、キリストの十字架を信じた時に終わるのではない。イエス・キリストを信じ受け入れたら、もう天国に移されるということではない。あれ？はい、これを見てみましょう。これ、歪んでる。このままで、はい、 福音の最も単純なことが聖書に表された。神よ、あなたの道は、救いの道は聖書にあり。詩編の77の10何節かな。そう、食材の123、私たちはイエス・キリストの十字架で身代わりとなって死んでくださったことを受け入れる。そして聖火に歩んでいく。聖女でのキリストの取りなし。毎日罪を犯しても弁護士が働いておられる。1844年から死聖女に移られた贖いの日と言うんです。贖いの日、結婚式。ここで罪が除去されて、聖霊による後の雨で神の道徳的な御形が完全に回復されて、そして神聖と人生が結合する。 at one moment、 最後のこれ結婚式済んだら、あとは待ってるのは披露宴、子羊の婚宴です。そしたらイエス様がその我々を天に移して、天で披露宴のために、新婚旅行のために我々を迎えにおいでになるんですね。この最後のこのことを理解しないで救われようとする人たちがたくさんいます。神様はこの最後の罪の除去、婚姻、最後の仕上げ、最後の贖い、これを知らないと、私は経験しないと迎えに来ることできないよと、しきりに最後のために教えようとしてるなら、無関心。イエス様を信じたらね、もう再臨に備えてると思う。ゴヤさんと家内と僕ら三人ね、アメリカに行くときでした。成田空港でね、全部チェックインして、全部準備していた。もうこれで、飛行機に乗ったらアメリカ行けると思って、待ち合室で待っていた。いつまで経ってもロサンゼルス機、呼び声が聞こえていないもんだから、あら、おかしない、もう時間だけれども、と思ったんですね。そしたら、たくさんの人がこう、階段を降りていくのを見ました。変だなと思って、そこで行ってみたらね、出国手続きのためにここからお入りくださいって書いてある。全部手続きが済んだと思った。多分放送したんだろうけれどもね、聞いてなかったんでしょうね。ここでは必ず放送するよね。聞いてなかった。何かに囚われていたに違いない。三人とも聞いてなかった。そこで行ってみたら、出国手続きのためにここお入りくださいって書いて、慌てて行った。時間はね、ロサンゼルス難民がもう出るということになってる。そうしたら、ずらーっとみんなが並んでるもんだから、全然進まない。そうしたらね、飛行機の方から、係の人が、ロサンゼルス行きの難民にお乗りの方、すぐ来てくださいって、慌てて来てるんです。ああ、私たちですって手を挙げた。もう、早く来てください。出国手続き済んだんですが、いえ、そんなのあるんですか。早くやってくださいって言ってね、あそこでやってくださいって。慌ててやってね、そして住んでからもう茶分ない、もうゴヤさんがあれほど走ったの見たことない。うん。そしてね、飛行機はね、我々三人のために15分も待ってくれた。最後の手続きをしきりに、それが必要だということを神様はダニエル黙示録で教えようとしてるんだが、ダニエル書黙示録のこんな予言の研究なんて今必要じゃない。十字架を信じたら救われる。ハレルヤ、歌いや、踊りや、セレブレーション礼拝。これが我々の教会にも入ってきてる。テサロニケ第一の手紙。テサロニケ第一の手紙。 5章の23節。23節。一緒に読んでみましょう。はい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体と完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように。そう。そう、ここまででいいですね。そう。天の栄光の御国に移される前に、もう一つの手続きが必要。僕、出国手続きと言ったけど、出国手続き。ね。そう。それはいつなされるかというと、婚姻の時が来て、結婚式はいつかというと、日曜休業礼が始まってから、生ける義人の裁きの時に。だから今、我々の教会がどんなに廃墟して、完全な姿でなくても失望しないでください。必ず神のご計画はなる。契約の使者が裁きの時に来られると、忠実な契約の使者イエス・キリストは我々のためにそれを果たしてくださるんです。そしてその時が非常に近い。キリストはもう間もなく来られる。準備をしましょう。はい。最後に、賛美歌の、契約の虹の96番、歌いましょう。やがて、ハニームーンに、千々万々の御使いたちを、率いて私たちを迎えにおいでになります。この希望を決して見失わないで、愛されている花嫁として準備をしていきましょう。これほど私は愛されているのか、十字架によって、その子羊の血によって、自分の価値をしっかり見出して花嫁としての準備をしていきたいと思います。キリストは来たりたも、これぞ我が希望。御言葉を信じつつ、共に待ち望む。すべての民よ、喜び歌え。救いの君よ、ハレルヤ。
Thank you.
天のお父様、あなたの限りない恩愛を感謝いたします。我々は何者なので、これをあなたの御心に留めていただけるのでしょうか。何者なのでこれを顧みてくださるのでしょうか。願わくばあなたの愛に応えるものとならしめてください。限りない神の平安と、そして希望が一同の上に豊かに与えられますように、キリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。